皆さんおはようございます、一番、問題になることは、神様がね、人間を間違った道に運ぶか運ばないか、人間を救ってくださるか救ってくださらないかということが一番問題なんですよね。神様は必ず人類を救うわけです。ということは、人類というものは神様の御心を表すためのね、分け命なんですよね。言うなれば神様の出店なんですよ。出張所なんです、地球出張所。だから皆さんの心の中には神様がそのままあるわけでしてね、元には。それを勅令と言いますわね。神様の働きの一番元にあるのが勅令で、その分け命として分霊魂魄として、ここに皆さんいらっしゃるわけですから、その分霊魂魄が神様のね、御心をこの地球界に表していく、そういうことになっていますからね。いたずらに人類を苦しめていいっていうんじゃないわけですね。人類が苦しんでいるのは、神様の御心を誤って考えてしまってね、肉体ができてから肉体の波動の方にとらわれてしまって、自分勝手なことをしていった、その業が人類を自ら苦しめているわけなんですね。それで今日至っている。だから肉体の人間だけでこの世を渡っていこうとすれば、この地球界は滅びます。いろんな公害でもダメですし、天変地変でもダメですし、戦争でもね、必ずダメになるような姿が誘拐には起こっているわけ、誘拐では起こっているね。この間も新聞にも、千葉からずっとこうね、地震になる断層があるとかね、新聞出てましたね。ああいうのは方法にあるわけですよ。それから気候でも誠におかしいですね、近頃。だいぶ狂ってきてるわけです。地軸が傾いて、地軸がこう傾いてるわけね。ある1項から2項、3項、4項と項っていうのがあります。項っていうのは一つの運命の分かれ道ね、一つの、なんて言いますか、段階が変わるときなんですね。その項の7項に変わってるでしょ。で、この7項っていうのは完全に平和が達成される、神の御心が現れる項となってますけども、それがちゃんと現れるまでには大変なことがあって、人類は滅びに至るかもしれないところまで行って、初めて救われるというようなことにもなってるわけです。ところが神様の方ではね、人間をそんなに苦しめてはかわいそうだというので、初めから守護神さん守護霊さんを後ろにつけてね、守護神さん守護霊さん分け御霊の人間と、これ三位一体でこの地球界を完全なものにしていこうと、こう考えていらっしゃるわけですよね。だから我々人間がですね、肉体の人間が守護霊守護神というものを度外視してね、守護霊や守護神は問題にしないで、肉体の人間の知恵や力だけでこの世界を良くしようとするね、この世界を立派にするんだという息巻いている唯物論的な考えではね、絶対に滅びに至るわけです。よく考えてみましてもね、神様も考えないで肉体の人間だけで考えてですよ、この世界が良くなると思いますかね。みんなアメリカはアメリカ、ソ連はソ連、中共は中共、あらゆる国がお互いが自分の利益だけを考えてる、お互いに自分の利益だけを考えてて仲良くなるわけないですもんね。利害関係が相反すれば喧嘩になる。それが業なんですね。自我欲望、自国が良ければいい、自分の国さえ良ければいいという自我の心がやがて地球を滅ぼすようになっていくわけ。だからそれを止めるのは誰かというと、守護神さんなんですよね。各一人一人について守護神さん、それから地球を救おうと思って、ね、神様の体がずっと集まっている守護神の霊、それを救世の大光明ってね。救世の大光明以外にこの地球を救うものはないわけです。だから我々はね、肉体の人間は守護霊さん守護神さんを通して救世の大光明にすがって、救世の大光明の力をね、自分の体を通して働いていただいて、それで地球を救わなければ救うことはできないわけです。例えば地軸が傾いて地震になりそうになる、断層ができてる、どうやって直すんで、人間の力で、地殻の中でしょ、地殻の変動をどうやって人間が直しますか。直せませんよね。掘って直すって掘りゃしないんだしね、どうしようもないんですよ。 台風が来るったってそれさえも直せないでしょ。天変地異が来る、何が来ても人間の力はどうしようもないんです。それを直してくれるのは誰かというと、中の方でね、波動の奥の方で、近くの中入って近くを修正してくれる力がなければ直せないわけでしょ。それをやってくださるのは神々なんですよ。地球ならば、地球の近くならば地球霊王ね、地球の霊王っていう地球の神様がいらっしゃるわけです。その神様なら直せるわけです。自分の体だからね。だから守護神守護霊を通して地球霊王に頼んだり、宇宙のね天使に頼んだりして、いろいろと地球の修正をしてもらうと。そうしなければ絶対に地球は滅びます。それを偉そうなこと言うんですよ、学者先生方は。神なんて直ったら何になる、祈りなんか何がないか、やりもしないで何もあらしないね、やらないとそんなこと言う。ところが実際問題として、蓋を開ければ人間の力では何事も出し得ない。ただあるのは神の救いの力だけしかないんですよ。いよいよますますね、神様の力がなければもうどうにもこうにもならない時期に立ち至ります。どんどんどんどん追い詰められてね、その時に初めてうわー助けてというような声がほぼ一段あると思うんですね。その頃にはこちらの力も随分ね多くなってますし、宇宙科学がだんだんだんできてきていますしね、まあ驚く時が来るんでしょうがってね、その先達として先駆けとして皆さんが世界平和の祈りをやってるわけです。世界平和の祈りでもそうですよ。世界が平和でありますようにと誰でも思いますね。思うことは思うことでポツルポツルと思うんですよ。どうせこの世の中はどうにならないな、でも平和にならない困るな、ポツッと思うんです。続かないんです。そんなんじゃね力が何にもないんですよ。だから世界は神様が必ず良くしてくださる。だから神様と協力して、守護神守護霊さんと協力してね、救世の大光明と協力して、それで世界を平和にするんだ。その合言葉が世界人類が平和でありますようにだ。だから世界人類が平和でありますようにと唱えさえいればね、神様、神々の力が入ってきて、地球の中に入ってきて、それで地球を救ってくださるんだという、そういう確信のようなものを持ってね、それで毎日心身刻々祈ってればね、それは大きな力になりますね。自信なんだからな。何時が思うと何時になれ。ね。叩きをさらばしなかれんなんでね。人間が本当に思えばそうなるわけです。それは多くの人々がですよ。世界人類は平和でありますよ。これを祈っていれば必ず地球は救われる。世界は平和になる。そういう確信を持って祈ってるんですから、その確信を通して旧世の神々はね、大きな力を働かせるわけです。だから皆さんはね、普通にただ平和になればいいんだじゃなくて、本当に平和になることを導き出す力として世界人類が平和でありますように祈ってらっしゃる。だから他の人々とはまるっきり違うわけですね。だから皆さんはまず自信を持って、ね、我々の世界平和の祈りは世界を救うんだという自信を持っていろんな人に勧めたらいいと思うんですよね。そうするとやる人もね、なんか何にもないよりも世界人が平和でありますように祈ってるのが心強いですからね。そうすると個人の自分も救われてるわけです。自分に病気があっても貧乏があっても、それ知らないうちに神を剥ぐように業が消えますからね。光が入るから、光が入って業が消えるから、自分個人の病気も不幸もね、内髪を剥ぐように良くなるわけなんです。だから個人人類同時情動が世界平和の祈りだからね、それを確信持って、ね、我々の世界平和の祈りがまず世界を救うんだ、そういう確信を持って毎日毎日ね、世界平和の祈りをおやりになればねいいんです。そうすれば他のことはもうまるで消えてしまいます。病気が治りますようにって願いたかったらそう願えばいいし、貧乏から脱却しますようにって願いたかったらそれも願えばいい、ね、願ってみんな世界平和の祈りの中に入れてしまうわけです。そうすると自分のその願いも聞いてくれますし、ね、世界平和のためにも皆さんが役立つと、こういうことになるわけです。よろしくございますね。じゃあありがとうございました。